Good morning, everybody.
皆さん、おはようございます。
It's a family Sunday here today, and we're thankful to have the kids with us in the service.
今日は家族礼拝の日ですので、小さなお子さんたちも一緒にこのように礼拝できることを感謝します。
And to begin today, I thought I'd tell you about a conversation that I had with a young friend of mine last week.
で今日はメッセージを始める前に先日のことですけれども私の、まあ、若い年下のお友達とのある会話から始めたいと思います。
And we were talking about the idea that all living things, people and animals and even trees and plants have a living spirit.
私がこのお友達と話していたことというのは命のあるすべてのものが人間でも動物でも木でも植物であってもみんな生きている以上は、まあ、生きている霊とか魂があるんじゃないかっていうそういう話をしていたんです。
Now, she's a university student studying philosophy and ethics, and she's a very deep thinker.
で彼女は大学で心理学や倫理学を学んでいる学生さんで非常に物事を深く考える子でした。
And she knows that I'm a Christian, and she wanted to know if Christians believe that all of these different forms of life are equal.
で彼女は私がクリスチャンであることを知っていました。そしてクリスチャンというのは、すべての命あるものは等しい存在だと考えているんですか?とそのような質問をしたかったんです。
So I really appreciate her desire to learn about the nature of life and how we should behave in an ethical manner.
私はまだ若い彼女が命の本質について深く考えたり、社会の中の善悪を判断する倫理観を持って生きることがどのようなことかということを考えていることを嬉しく思いました。
And her question is fundamentally one of identity.
そして彼女の質問というのは実は本質的には私たち人間のアイデンティティに関することです。
Who are we as human beings?
私たちは人間として一体何者なのか?
You know, we've given a number of messages over the years here at Chapel about our identity in Christ, for those of us who are Christians.
この教会では過去数年間にわたって、もし私たちがクリスチャンであるならば、私たちのキリストにあるアイデンティティは何かということについてよく学んできました。
Today, I'd like to take a kind of a more universal approach and talk about the Christian understanding of our identity as human beings, whether we are followers of Jesus or not.
けれども今日はもっと広くこのことを見てみて、ある人がイエス様に従っている人でも、従っていない人であっても、人間として私たちのアイデンティティは何なのか、クリスチャンは人間というアイデンティティをどう理解しているかについて考えてみたいと思うんです。
In this message series, we've been thinking about how we can become the faithful presence of love in our city here in Ikoma.
私たちは今このメッセージシリーズの中で、私たちが住んでいるこの生駒において、どのように愛を忠実に表す存在になることができるかということを話しています。
And so it's really important for us to understand the core identity of those whom we seek to love.
ですので私たちが愛を示していこうとしているその人たちのアイデンティティの本質は何なのかということをよく知ることはとても大切なことです。
And also to recognize our own identity as well.
また私たち自身のアイデンティティ、私たちは一体誰なのかということをよく知ることも大事なことです。
And so I explained to my friend that as a Christian, the basis for my understanding of ethics is my belief in the Imago Dei.
ですので私はこの若いお友達に私がクリスチャンとして信じていること、私の倫理観というのは Imago Dei だというようにお話ししました。
And this is the idea that while there are many living things in our world, including plants and animals,
Imago Deiというのはラテン語なんですけれども、これは私たちが住んでいる世界で生きているもの、命あるもの、それは動物や植物も含めて。
I believe that human beings are different because we have been created in the image of God.
で、私たちの世界には命あるものがいくつもたくさんあるんですけれども、でも人間というのは神様の似せられて作られたものなので、とても特別なものだと信じているということです。
And so in order to understand who we are as human beings, we first need to understand who God is.
けれども、私たち人間が一体誰であるのかということを知るためには、まず私たちは神様が作り主なる方がどなたであるのかということを知る必要があります。
Now, of course, God can be described in many ways, and there are entire libraries filled with books written by finite people attempting to describe an infinite God.
もちろん神様についてはいろいろな説明ができるんですけれども、皆さんが図書館に行くならば、限界のある人間が無限の神様について何とか説明しようとして書いた本がいっぱいあると思います。
In his book, The 3D Gospel, church planter and missiologist Jason Georges provides three narratives of God and his interaction with his creation.
教会の開拓者であり、また宣教学の教授でもあるジェイソン・ジョージズという方は、彼の 3D ゴスペルという本の中で、彼が考えている3つの限界について述べています。
Now, all of these approaches are found in the Bible, but two of them frame God's plan for salvation a bit differently than we may be used to hearing.
彼は神様について、また神様がご自身が創造されたものとどのように関わられたに関して3つのことを書いているんですけれども、そのすべては聖書の中に見られるものです。
And in one of these perspectives, which highlights the facets of honor and shame, Georges describes God in this way.
その中の一つですけれども、ジョージズ博士は、誉れと恥という面から神様の人類に対する救いのご計画を強調してこのように書いています。
God has existed for all of eternity in full glory and honor. He is an honorable king, a father who provides for the entire family. He is pure, faithful, and glorious, the essence and source of all true honor.
神様はすべての栄光と誉れを持って永遠に存在しておられる。神様は栄誉ある王であり、全人類という家族を養ってくださる父である。神様は清く誠実で栄光に満ち溢れておられる。つまり、すべての誠の栄誉の本質であり、源である。
And so our lives are the result of a loving act of God's will that intentionally brought each one of us into being.
ですので、私たちの人間の命というのは、神様が私たちを人間として作ろうとされた意志による愛の行為の結果なんです。
This foundational truth is found in the opening pages of our Bible. And if you have one with you, please open up to the first chapter of Genesis right at the beginning.
この基礎的な真理というのは皆さんの聖書の最初のページに書かれてあることです。もし聖書をお持ちでしたら、聖書の最初のページ、創世記をお開きください。
In verses 11 through 25, it's a long passage where we see how God created all plant and animal life.
創世記の1章の11節から25節では、神様がどのようにすべての植物と動物を作られたかが書いてあります。
And then in verses 26 and 27, it tells us that God created humans.
その後26節27節を読めば、神様が人間を作られたことが記録されています。
So Christians believe that it is God who has created us.
ですので、クリスチャンは神様が私たち人間を作られたことを信じています。
And in contrast with the previous life forms, the Bible tells us that he created us in his own image, known as the Imago Dei.
創世記を読むならば、神様は先に作られた他の生き物とは全く違って、私たち人間をご自身の形に似せて創造されたとあります。
So, we didn't just randomly appear or evolve by some random chance accident.
ですので、私たちは何かの偶然や間違いで、ただ突然に現れたのでもなく、進化して人間になったのでもありません。
And rather than being these cosmic accidents as evolution theorizes incorrectly,
進化論が間違って論じていますけれども、人間は宇宙の変異によってできたものではなく、
The Bible teaches us that we have actually been created as creatures of glory and honor.
聖書では私たち人間というのは実際には神様から栄光と誉れを受けるように作られた創造物であると書いてあります。
In Psalm 8, speaking to God, King David wrote the following.
詩編の8編を読むならば、王ダビデはこのように神様について書いています。
When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him?
私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり何と力強いことでしょう。あなたのご意向は天で称えられています。 あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。
Yet you have made him a little lower than the heavenly beings, and have crowned him with glory and honor.
人の子は何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶせられました。
So, quoting from Jason George's narrative again here.
ジェイソン・ジョージズ教授の言葉からもう一度引用しますと、
To magnify his glory, God created the world and spoke life into being. From the ground, God created Adam and Eve, crowning them with honor and glory. They possessed authority to rule over creation as God's esteemed co-regents. As God's children, they lived under God's name. Adam and Eve enjoyed an honorable identity from God. They walked naked and were not ashamed.
神様はご自身の栄光をはっきりと表すために世界を創造され、言葉で万物に命を与えられた。神様は土からアダムとイブを創造し、誉れと栄光の冠をかぶらせた。彼らは神様から任されて、共に被造物のすべてを管理する権威を持っていた。神様の子供として彼らは神様の名前のもとに生きていた。アダムとイブは神様から受ける誉れあるアイデンティティを楽しんでいた。彼らは裸であったが恥ずかしいと思わなかった。
So the Christian belief is that we are by definition originally creatures of glory.
ですのでクリスチャンはこの詩篇の言葉、先ほど見た詩篇の言葉の通り、栄光を受けた神様の創造物であると信じています。
And this provides the basis for all human dignity and the inherent value of all human beings.
このことこそが人間としての尊厳の土台であり、また人類すべてが引き継ぐ価値というものなんです。
In his act of creation, God has crowned each one of us with glory and honor.
そして神様は創造の御業の中で私たち一人一人に栄光と誉れの冠をかぶせてくださいました。
And therefore all people, even the unborn, should be respected and none should be minimized or discarded.
ですのですべての人がまだ生まれていない赤ちゃんも含めて尊敬を受けるべき存在であり、誰も軽く見くびられたり見捨てられるべきではありません。
So it's important to remember that this is true of every person living, Christian and those who are not yet Christians alike, even though they themselves may not recognize it.
そしてこの真理というのは、その人がイエス様を信じているクリスチャンであろうと、クリスチャンであろうまいと、すべての人に当てはまることです。そして自分で気づいていようと気づいていまいと、このことが大事なことです。
And this can actually be a kind of a new idea for some Christians that the image of God is reflected in a person who is not yet chosen to follow Jesus.
そしてこのことはあるクリスチャンの方にとっては、まあ、新しい考え方かもしれません。クリスチャンではない方の中にも神様の姿は映し出されているということです。
In his famous Sermon on the Mount from Matthew chapter 5, Jesus said this.
マタイの5章にある有名な三条の水訓の中でイエス様はこのようにおっしゃいました。
But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he makes his sun to rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust.
しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。
So God looks down upon his creation, which in Genesis he initially declared as being very good.
ですので神様は天から神様の作られたものを見下ろし、そして最初に神様が創世記でそれらを作られた時には非常に良いと言われたんですけども、
And he loves and blesses all of us with sunshine and rain.
私たち人間すべてを祝福し、太陽と雨とを与えて私たち一人一人を愛してくださっているんです。
And so we too, as Jesus' followers, are to love and bless and pray for those who don't follow him.
ですので私たちクリスチャンもイエス様に従う者として、まだイエス様についていっていないイエス様を信じていない人のことをも愛し、祝福し、祈りを捧げていくべきです。
Even those who are opposed to him and maybe opposed to us.
イエス様に対して反対し、私たちに対して反対する人たちのためにもそうしていくべきです。
When we recognize that every single person has been born carrying this imago dei,
もし私たちが、すべての人が imago dei、神様の見姿というものを持って生まれてきているということに気がつくのであれば、
It should profoundly affect the way that we interact with others in our daily lives.
私たちの日常生活の中での他の人への関わりというものは大きく変えられることだと思うんです。
As we treat others with honor and with respect, we will in fact be living as a faithful presence of God's love.
私たちが周りの人たちを誉れと尊敬を持って関わっていくのであれば、それは私たちが神様の愛を忠実に表して生きていくということになります。
In our world today, it seems that this is an increasingly rare thing to find, isn't it?
けれども、今の私たちの生きている世界においては、そのようにお互いを尊敬して大事にしていっている姿を見かけることはますます少なくなっているように思います。
As the fact that mutual honor and respect is so uncommon these days is actually a reflection of our second identity.
実際に私たちがお互いに栄誉を与え合ったり尊敬し合うことは滅多になくなっているんですけれども、このことというのは私たち人間の二つ目のアイデンティティの表れだと言えます。
You see, not only are we all creatures of glory and honor,
私たち人間は神様から栄光を受けた創造物であるだけではなく、
But we are also all creatures of shame.
私たちはまた恥のある創造物でもあるんです。
And Jason Georges continues his narrative in this way.
Jason Georges 教授は続けてこのように語っています。
But Adam and Eve were disloyal to God. They forfeited divine honor to pursue a self-earned honor. Their disloyalty to God created shame, so they hid and covered themselves. Moreover, their sin dishonored God. God lost face.Because Adam and Eve brought shame upon everyone, God banished them from his presence to maintain his dignity.
しかし、アダムとイブは神様に不誠実だった。自分で誉れを手にしようとして、神様の誉れを失ってしまった。神様に不誠実であったため、恥が生まれたので、彼らは隠れて体を覆った。さらに彼らの罪は神様の名誉を汚した。神様は面目を失われた。アダムとイブが全人類に恥をもたらしたので、神様はご自分の尊厳を保たれるために、彼らを見前から追放された。
But this sin problem didn't end there.
けれども、この罪というのはそこで終わりではありませんでした。
It affects the whole human family, including all of us.
アダムとイブが犯した罪というのは、すべての人類に、ここにいる私たちにも影響を与えるものとなったんです。
As descendants of Adam, we inherit their original shame. Then our own defiled and disloyal heart increases shame. And this shame shapes our identity and our behavior.
アダムの子孫として私たちは彼らの最初の恥を受け継いでいる。そして私たち自身の汚れた不誠実な心にはさらに恥が溜まっていく。この恥が私たちのアイデンティティや行動を形成していく。
Now, I'd like you to think about what we so commonly see in the news and in our social media feeds as we read this next part.
で、もう一つ、ジョージズ博士からの言葉から引用するんですけれども、その言葉を聞くのであれば、私たちが今日、ニュースやインターネット上でよく目にすることがよくわかると思います。
We manufacture a false status, often by shaming others or boasting in the superiority of our own group.Having lost faith spiritually and lost our spiritual family, name, and status, our life is a perpetual effort to construct a counterfeit honor, and our shame causes disgraceful conduct and dishonors God.
私たちはしばしば他の人たちに恥をかかせたり、自分が属するグループの方が勝っていると自慢することによって、自分のために偽の高い身分を作り上げようとしている。人間は霊的に神様に合わせる顔をなくし、霊的な家族や名前や身分を失ってしまったので、私たちの人生は絶えず、偽の誉れを作り上げようとしている。私たちの罪の結果の恥によって、絶えず恥ずべき行為をしてしまい、神様の栄誉を汚すのである。
Now, in the United States these days, it's popular amongst teenagers to try to come up with creative ways to burn one another. That is by saying and posting humiliating things online about other kids.
で、アメリカでは最近残念なことですけれども、インターネット上に他の子どもたちを傷つけたり、恥をかかせるようなことを言ったり書いたりして、お互いにどのように相手にもっとひどいことを言えるかとこうやり合うのが流行っているようなんです。
And of course, here in Japan too, bullying is unfortunately very common.
でもちろん日本ででもいじめというのは珍しいことではありませんね。
I wonder, the kids here, if any of you have ever experienced this kind of thing.
で、今日ここに来てくださっている小さな子どもさんの中にも、いじめを見たり聞いたりしたことがあるという方がいらっしゃるでしょうか。
Or have you maybe ever been part of a group who has done this kind of thing to someone else?
もしくは、いじめをする側のグループの中にいたことがあるということもあるかもしれません。
It's a really hard thing to avoid these days.
で、このことを避けるっていうのは、本当に難しいことになっているようです。
And it's unfortunate that it's not limited just to teenagers.
そしてそのことは残念なことに10代の子たちに限ることではなく、
It also happens far too often amongst adults in the workplace and in our neighborhoods.
大人の世界でも職場や近所の中でもいじめということは聞く話です。
See, we are all creatures of shame. And this shame that we all carry makes us inclined to push other people down.And diminish their honor as we attempt to raise ourselves up.
ですので私たちはみんな自分の中に隠したい恥ずかしいという思いがあるので私たちはなぜか他の人たちを自分よりも低くしてその人たちの誉れを貶めてなんとか自分のことを持ち上げようとしてしまうんです。
You know, it's so easy to see the weaknesses and failings of other people and to be critical.
で他の人たちの中に失敗や弱さや足りなさというものを見つけてその人たちを批判することはとてもたやすいことです。
But it takes real insight to see the honor and glory of the image of God that exists in other people and affirm that.
けれども他の人たちの中にも神様の形に似せられて作られた大事なものがあるその人に誉れや栄光があるんだということを見るためには私たちは真に大切なことを見抜く目というものが必要です。
So we must determine to do away with self-righteousness because we are all creatures of shame.
ですので私たちは自分こそが正しいという思いを捨てなければなりません。なぜなら私たちはみんな罪を犯し恥を持っている生き物だからです。
We need to be honest about our own shame.
私たちは自分自身が隠したい恥について正直になる必要があります。
And we need to be incredibly kind and gentle with the shame of other people.
そして他の人たちが恥ずかしい、これをどうしたらいいんだと思っていることについても非常に寛容に優しくする態度が必要です。
Now, affirming people rather than tearing them down is such a practical and powerful way to be a faithful presence of love to each person that we encounter in our daily lives.
周りにいる人たちのことをけなすのではなくて、その人たちの良い点や価値を認めるということこそ、私たちが日々の中で出会う一人一人に対して、神様の愛を忠実に示していく、実際的なとても力強い方法になります。
Of course, this doesn't apply just to other people, does it?
そしてこれは他の人たちに対して言えることだけではありません。
Our sense of shame can also make us forget that we ourselves are created in God's own image.Crowned with glory and honor.
私たちの恥というのは私たち自身が神様に作られた尊いものであること栄光と誉れの冠をかぶらせていただいているものであるということをも忘れさせてしまいます。
And so we can end up continuing to live our lives in the shadows.
ですので私たちは神様を信じていたとしてもまだ恥という影の中に生き続けてしまうこともあり得るんです。
You know, even Christians can struggle with shame.
クリスチャンであっても罪から来る恥というもので悩み苦しんでいることがよくあります。
Some people always feel that they're just somehow never quite good enough to fully enjoy the full acceptance and honor that we have inherited in Christ.
キリストにあってクリスチャンは完全に受け入れられて誉れを受け継いでいるものであるのにどうしても自分は決して十分ではないと感じてしまっている方がおられるのではないでしょうか。
And I'd like to invite Kim Ayers up now to share her story of how she struggled with some of these issues along her journey of faith.
それではここでキム・エアーズさんに前に出てきていただいて、彼女が信仰の生活の中でどのような葛藤を経験してきたかをお話してほしいと思います。
Good morning and praise the Lord, for He is our maker and we are His beloved children.
皆さんおはようございます。そして主を褒めたたえます。神様こそが私たちの作り主であり、私たちは神様から愛されている子供です。
My name is Kim Ayers and I work at Japan Mission in Ikoma.
私の名前はキム・エアーズで、イコマにある日本ミッションで働いています。
Thank you for letting me share today.
今日皆さんの前でお話しさせていただけることを感謝しています。
The best way I can personally testify of the good news of Jesus Christ is to share one of the powerful ways He has shown His love for me.
私がイエス・キリストの良き福音を個人的に証しできる一番良い方法は、神様が私に対してどのように神様の愛を力強く示してくださったかの一つのお話を皆さんにすることです。
In the mid-2000s, I spent 3.5 years teaching first and second grade at Kansai Christian School here in the area.
私は2000年代の半ば、3年間ほど、ここ、生駒の近くにある関西クリスチャンスクールで小学校1年生と2年生を教えていました。
I love teaching the children at the school, living here in Japan as a Christian missionary and being independent from my family.
私は学校で子供たちを教えることが大好きでしたし、日本でクリスチャンの宣教師として住むこと、また私の家族から独立して生活することも気に入っていました。
But in the fall of 2008, I sensed God was leading me to move back to the USA and I was dreading it.
けれども2008年の秋頃に、私は神様がアメリカに戻るようにと導いておられるということを感じ始めました。けれども私はそうすることをとても恐れていました。
Growing up, my parents seemed to have a lot of conflict in their marriage and argued often, saying very painful things about each other.
私が子供だった頃、両親は結婚生活の中で多くの問題を抱えていたようで、お互いをひどく傷つけるようなことを口にして、しょっちゅう言い争っていました。
My mom's father had been an alcoholic and verbally abusive to my grandma. So my mom often seemed anxious, fearful and nervous.
私の母の父親、私にとってのおじいちゃんはアルコール中毒で、よく言葉で私の母をひどく罵ったり傷つけることがあったため、私の母はしょっちゅう心配して恐れて不安を感じていました。
My father's father had been mostly absent from home when he was growing up, and my grandparents were not followers of Jesus Christ.
片や私の父の父親はというとほとんど家におらず、私の父親は父親不在で育って、また私の祖父母ともクリスチャン、イエス・キリストを信じている信者ではありませんでした。
My parents had married young and seemed to have a lot of emotional struggles when my siblings and I were growing up.
私の両親は若くして結婚し、私と妹弟が幼い時には感情的精神的に悩み葛藤することが多かったようです。
As the oldest in my family, I tried to take care of everyone.Keep the peace and not cause any problems. But there was much tension at home, and I wanted to be away from it.
私は一番年上の子供として、家族みんながうまくいくように、何も問題がないようにと必死になっていましたけれども、それでも私はの家にはとても大きなストレスや緊張があって、私は家から出たいと願っていました。
At the very end of 2008, while I was still in Japan,It was discovered that my father had a brain tumor and had to have an unexpected brain surgery to remove it.
2008年の終わり頃、私はまだその頃日本にいましたけれども、私の父に突然脳腫瘍が見つかり、全く予期していない手術を受けて腫瘍を取り除かなくてはなりませんでした。
Because of this, my father's brain was damaged, giving him dementia and other neurological problems.
この手術があったせいで、私の父の脳は損傷を受けて、認知症と他にも神経の病気を起こしてしまいました。
Not only this, but about a year prior to discovering his health problems, the newspaper company where my father had worked for about 22 years downsized and my dad lost his job and health insurance for our family.
そしてこの父の手術の他にも、父が健康を損なう以前に、彼が22年間勤めていた新聞会社が、 規模を小さくして多くの従業員を解雇することにしたんですけれども、私の父もクビになって、私の母、家族のための健康保険のすべてを失うことになりました。
When my father had the brain surgery, the hospital bill was over $100,000, and my mom was so scared that she would have to declare bankruptcy because there was no insurance.
私の父が緊急の脳の手術を受けたとき、病院からの請求額というのは1000万以上を超えていて、私の母には他に保険というものはなかったので、自己破産の申請をしないといけないんじゃないかと、私の母は大変恐れました。
When I moved home from Japan at the end of 2008, I wish I could say that I had Jesus' peace, joy and love in helping my parents and siblings. But the truth is that I still had all that resentment toward my parents for their struggles.
私は結局2008年の終わりに日本を離れてアメリカの家族の元に帰ることになったんです。その時に私の心にはイエス様の平安や喜び、愛が満ち溢れていて、様々な問題のある両親や弟妹に対して助けたいという気持ちが溢れていたと言えたらどんなにいいかと思いますけれども、実際にはまだ私は両親に対する怒りや恨みでいっぱいでした。
I miss Japan and independence from my family, and I felt a huge amount of reverse culture shock living back in the USA.
私は日本に戻りたいと心から思い、またアメリカに戻って逆カルチャーショックを受け、そして家族から独立して離れて暮らしたいと思っていました。
I was also dating a young man long distance and hoped he would be the one to marry, but I had a lot of fears about marriage and we painfully broke up.
またその頃、私は長距離恋愛である男性とお付き合いをしていました。そして彼が結婚相手であったらいいなと本当に願っていましたけれども、私には結婚に対する多くの問題や恐れがあったために、私たちは結局心を痛めて別れることになりました。
By the fall of 2009, I was really depressed. I couldn't sleep at night and felt an incredible amount of stress.
2009年の秋頃までには、私は本当に気持ちが重く塞ぎ込んでしまい、夜眠ることができず、途方もないほどのストレスを感じていました。
For the first time in my life,I did not know what to do next or where God was leading me.
それまでの人生の中で初めて、私は次にどうしたらいいか全く分からず、神様が私をどこに導いておられるのかも分かりませんでした。
I was a Christian and had given my whole life to Christ when I was 15 and I was baptized.
私は15歳の時に自分の人生のすべてをキリストに捧げると決めてクリスチャンになりました。そして洗礼も受けていました。
I had been to Bible college. I had just been doing missionary work overseas, and now suddenly I had no idea what to do or feel next.
私は聖書学校で学び、それまでずっと海外で宣教師をしてきたのですけれども、突然に私は一体何をしたらいいのか、次にどうしたらいいのかわからなくなってしまいました。
I was a mess and depressed, and my parents were really struggling a lot too, especially my mom.
私の心はぐちゃぐちゃでひどく落ち込み、私の両親も特に母親は非常につらい思いをしていました。
It was a very dark time. A doctor diagnosed me with heavy depression and started to try to help me find medication.
非常に暗い重い時期でした。私の病院の先生は、私が重いうつ病にかかっていると診断して、助けになる薬を処方しようとし始めてくれました。
I felt like I was ashamed to God and my family because of my depression, especially because I was a Christian.
私は自分がクリスチャンなのにうつ病になるなんて、神様にも家族にとっても恥だと感じていました。
Thankfully, there was a Christian counselor at my home church who I started to meet with every week.
感謝なことに、アメリカの私の母教会には女性のクリスチャンのカウンセラーがいて、私は彼女と毎週会うようになりました。
At the beginning, it felt awkward to share my honest emotions or cry in front of her.
初めの頃は、彼女に私の正直な感情を話したり、彼女の前で泣くということには抵抗を感じてなかなかできませんでした。
But little by little, I began to let my guard down, and she began to help me learn how to picture Jesus in my mind through prayer and see how he was responding to me and all my negative emotions, especially the anger and fear.
けれども少しずつ私は彼女に対して気持ちを許せるようになって、 カウンセラーは私が祈りの中でイエス様の姿を思い浮かべること、またイエス様が私に対して、また私のたくさんの否定的な感情に対してどのように答えておられるか、イエス様の姿を思い浮かべてごらんというようにアドバイスしてくれました。
Up to this point, I struggled to trust that Jesus could truly love me with all the ugly, sinful, broken parts, especially the depression.
その時までは、こんなにも醜くて、罪深くて壊れてしまったようで、またうつ病にもなってしまったような私を、イエス様は本当に愛してくださっているのだろうかと、そのことを信じることはとても難しいことでした。
But one day, after praying together, the counselor asked me to picture my depression.
けれども、ある日のカウンセリングで祈った後に、カウンセラーは私にあなたの重たい、鬱な気持ちを絵で思い浮かべてごらんと言ってくれました。
This was difficult to do because I was ashamed of it, and I thought that God would be disappointed with me for feeling so depressed.
私は自分がうつ病になってしまったことを恥ずかしく思い、神様も私にがっかりされているだろうと思っていたので、そのことはとても難しいことでした。
In my mind, the depression looked like a dark cloud around me.
私の中では、重たい憂鬱な気持ちというのは、私の周りに立ち込める暗い雲のようでした。
Then the counselor had me picture Jesus near my depression. And to my shock and disbelief, rather than condemning the depression, Jesus was hugging it, and his light was all around me.
それからカウンセラーは、私がイエス様が私の重たい沈んだ心のすぐ横にいる姿を思い浮かべてごらんなさいと言ってくれました。そして私が非常に驚いて信じられなかったことに、イエス様は私の重く沈んだ心を責めるのではなく抱きしめてくださっていることに気づきました。そしてイエス様の光が私の周りに溢れていました。
Suddenly my depression turned into meAnd Jesus was holding me as a loving father would hold a little girl and comfort her.
突然、私の沈んだ重たい心は私自身の姿になって、イエス様は愛情にあふれた父親が小さな女の子を抱きしめて慰めているように、私を抱きしめてくださっていました。
He was letting me cry on his shoulder as his light surrounded me.
イエス様の光に囲まれながら、イエス様は彼の肩で私に泣かせてくださいました。
When I was in Jesus' presence, there was no shame, no darkness, no accusations, but rather His love, His healing, and His comfort in the struggle and pain.
私がイエス様の御前にいるときに、そこには恥も暗闇も責められることもなく、私の苦しみと痛みの中にイエス様の愛が、癒しが、慰めが満ち溢れていました。
I wept as I realized that Jesus' love and light were deeper than all my dark emotions.
私は私の暗い感情のすべてよりも、イエス様の愛と光の方が深いんだと気づいて、ただ涙が流れました。
In his love, he was reminding me that I was his child, and I could bring all my pain before him because he cares so deeply.
イエス様の愛の中で、私はイエス様の子供であって、イエス様が私のことを深く気にかけて心配してくださっているから、私はすべての痛みを主のもとに持っていけるんだと気づかされたんです。
In the past 7 years, my relationship with my parents has been growing stronger. God has helped me to forgive them and to truly love them with Jesus' love.
過去7年間の間に、私と私の両親との関係はだんだん良くなっていき、絆は強くなっていきました。神様は私が両親のことを許せるように助けてくださり、イエス様の愛で本当に彼らを愛せるようにとしてくださってきました。
I can see God especially working in my mom's heart to slowly heal her too.
神様は私の母の心の中にも働いてくださり、少しずつ母を癒してきてくださっていることもわかります。
Also, he led my mom to apply for a program that wiped away my father's hospital bill, so she did not have to declare bankruptcy.
また神様は私の母が自己破産しなくてもよいように、父の病院の支払いが帳消しにされる手続きに申し込めるようにさえしてくださいました。
And God has allowed me to come back to live in Japan twice, as well as help my family in between.
その後神様は私が二度日本に戻ってきて住めるようにもしてくださったんです。そして一度目と二度目の間の期間には家族を助けることもできました。
My father's health has gotten worse, but he is in a nursing home now and receiving better care.
私の父の体調はだんだんと衰えてきているんですけれども、でも父は今養護施設にいて良い看護ケアを受けています。
Things are not always easy, and I still struggle with depression sometimes. But God is with me, and I praise Him and thank Him for His love, light, truth in the Bible, forgiveness, provision, and healing.
人生はいつも簡単なわけではなく、私は今でも時々心が沈んで落ち込むこともあるんですけれども、でも神様はいつでも私と共にいてくださることに私は神様を褒めたたえています。そして愛と神様の愛と光と聖書の真理に感謝し、また主の許しや備え癒しにも心から感謝しています。
I can't guarantee that the same experience will happen to you as it happened to me, and it's crucial that we always obey what the Bible teaches.
私の自身の身に起こったことが皆さんすべてにそのまま起こることは、そのことは保証できませんけれども、私たちはいつでも聖書が教えていることに従うということがとても重要なことです。
But today I want to encourage you that Jesus' love for you is also deeper than any difficulty you're facing, any sin you're struggling with or hiding, any anguish, sadness or depression you are feeling.
けれども今朝皆さんに私がお伝えしたいことは、皆さんが直面している困難がどのようなものであっても、悩んでいる罪や隠している罪や皆さんが通っている深い苦しみや悲しみや、また気持ちがどんなに重く沈んでいったとしても、それよりもイエス様の愛は深いということです。
And Jesus offers us himself, for he is the greatest treasure we can find.
そしてイエス様は私たちが見出すことができる最も尊い宝として、ご自身を私たちに差し出してくださっています。
If you have never decided to follow Christ, I urge you to turn from your sin or your pride today, which might be saying, I don't need Jesus, and rather put your trust in Him.
もし皆さんがまだ一度もイエス様に従うという決心をされたことがないのであれば、私はイエス様なんかいらないという、そのような罪やプライドから離れて、ぜひ今日イエス様に信頼してほしいと願っています。
Many people here would love to explain more about who Jesus is and how to follow Him.
ここにいる多くの人が皆さんにイエス様がどれほど皆さんのことを愛してくださっているか、またどのようにイエス様に従っていったらいいかをきっとお話してくれると思います。
Please don't wait until tomorrow to seek him, as we may die at any moment, and it's only through Christ, following him, that we can know eternal life and be saved from eternal punishment for our sins.
どうかイエス様を求めて信頼することを明日まで延ばさないでください。私たちはいつ自分の命が終わるかわからないからです。私たちはイエス様に従うことによってだけ永遠の命を知ることができ、また私たちの罪に対する永遠の罰から救われることができるんです。
I just want to close by reading some verses from Romans, which describe the depths of God's love for us as His children.
最後に神様のご自分の子供たちへの深い愛について記しているローマ8章から御言葉を読んで終わりたいと思います。
Can anything separate us from Christ's love? Can trouble or problems or persecution separate us from His love? If we have no food or clothes or face danger or even death, will that separate us from His love? But in all these things, in all these troubles, we have complete victory through God, who has shown His love for us.
私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか、危険ですか、剣ですか。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。
Yes, I am sure that nothing can separate us from God's love. Not death, life, angels, or ruling spirits. I am sure that nothing now, nothing in the future, no powers, nothing above us nor below us, nothing in the whole created world,will ever be able to separate us from the love God has shown us in Jesus Christ our Lord.
私はこう確信しています。死も、命も、御使いも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも、深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。
Thank you.
ありがとうございました。
Thank you so much, Kim, for being willing to share with us so vulnerably today. And a log backup.
キムさん、正直に人生の中で通ってきたことを私たちに話してくださってありがとうございます。
What an encouraging story of how God loves and accepts us even when we're weak and struggling.
私たちが弱く、いろんなことに悩み、苦しんでいる時にも、神様が私たちを愛し、受け入れてくださっている、とても励まされるお証でした。
I really love that passage of scripture that you just shared with us of how great God's love is toward us.
キムさんが今話してくださった神様の素晴らしい愛についてのローマの聖書箇所は私も大好きです。
Nothing can ever separate us from His great love when we are in Christ.
私たちがキリストにあるときに神様の大きな愛から私たちを引き離すことができるものは何一つありません。
You know, this brings us now to our third identity.
キムさんの証が終わったところで、ここで私たちの3番目のアイデンティティについてお話しして、このメッセージを終わりたいと思います。
You know, it's not just that we are creatures of honor and glory.
私たちはただ神様から誉れを受けた創造物であるだけではなく、
And it's not that we are only creatures of shame.
また罪による恥を負った創造物であるだけでもなく、
But we are also creatures of hope.
私たちはまた希望のある神様に作られた創造物でもあります。
And it's the hope that God is able and very, very willing to cover our shame and restore our original honor.
そして神様は私たちのすべての罪を覆い、私たちがもともといただいた誉れというものを回復することができるお方で、喜んでそのことをしてくださることに私たちの希望があります。
We're out of time today to go into this in depth, but over the next two weeks, we'll remember the shameful death and celebrate the victorious resurrection of Jesus.
今日はもう時間がないんですけれども、これから数週間にわたって、私たちは恥を負ってくださったイエス様の死を覚え、また勝利の復活をお祝いする時期を迎えます。
And our ultimate hope as Christians is rooted in these two great events.
クリスチャンとして私たちの特極的な最終的な希望というのはイエス様の死と復活というこの二つの出来事に根ざしています。
So as we seek to become a greater presence of love here in Ikoma,
私たちは自分たちが置かれているこの生駒の地で神様の愛を忠実に示す存在ともっとなっていくために、
Or wherever we are in our families and in our workplaces and in our schools,
家庭においても、職場においても、学校においても。
We must never give up hope for any human being, because no one is beyond the reach of Jesus' resurrection power.
私たちは誰のことをも諦めるべきではありません。なぜなら、イエス様の復活のお力が及ばない人は誰もいないからです。
So to reach our neighbors effectively, we must be completely aware of who we are in Christ, and that we are no longer creatures of shame.
私たちの周りの人たちにもっとよりよく手を差し伸ばしていくことができるためにも、私たちはもはや恥を負った創造物であるだけではなく、キリストの中にあって全く変えられたものであるということをしっかりと覚える必要があります。
So next week we'll be looking at how the death of Jesus on the cross has removed our shame. So I hope you all can join us for that.
来週はイエス様の十字架が私たちの罪をどのように取り除いてくださったかということについて見ていきます。皆さんどうぞお越しください。
And meanwhile, this week, at the bottom of your outlines is your homework assignment.
そして今日の宿題はと言いますと、アウトラインの最後のところに書いてあります。
And you can even think about this as we pray today.
どうぞ今から祈りを捧げますけれども、その中ででも考えてください。
I'd like you to try to think of at least three people in your life who don't know Jesus yet.
まだイエス様のことを知らない方を、どうぞ少なくとも3人思い浮かべてみてください。
And I'd like you to think of how you can intentionally try to recognize some of the glory and honor that they bear as bearers of God's image.
どうかまだイエス様のことを知らないその三人の少なくとも三人の方の中にも神様の誉れと栄光が映し出されているんだということを思い浮かべるようにしてほしいと思います。
And then make plans for how you can give them affirming words of blessing this coming week.
そして新しく始まる今週にでもその人たちが本当に神様の姿に作られた尊い人である大事な人であるという言葉を言葉で、ね、かけて祝福を与えてあげてほしいと思うんです。
be a wonderful way that you can be a faithful presence of love in their lives.
そうすることによって、皆さんもまた愛を忠実に示す存在となっていけると思います。
Let's pray together.
それではお祈りしましょう。
Oh, our Heavenly Father, we are just so thankful that you have chosen to create us in your image, giving us glory and honor.
愛する天のお父様、あなたが私たち人間をあなたの形に似せて作ってくださって、栄光と誉れをも与えてくださったことを感謝します。
And yet we recognize just how undeserving we are of that.As we acknowledge our rebellion against you that has left us with such a great shame.
そのようなことに全くふさわしくないものである自分たちのことを思います。私たちはあなたに反抗したことによって大きな罪を犯し恥を負うことになりました。
Yet you have chosen to make it possible that we could be redeemed and made new again in Christ.
けれどもあなたは私たちをあがなうことを選んでくださり、またキリストにあって新しく作られたものとなるようにとしてくださいました。
Lord, for those of us who struggle with this, we pray that you would please help us to embrace our true identity as your precious and honored children.
どうぞ罪から来る恥で苦しんでおられる方々がおられましたら、どうぞ私たちの本当のアイデンティティを、あなたに愛されている尊い子供であるというアイデンティティをしっかりと抱きしめることができるように助けてください。
And Lord, also we pray by your Spirit that you would open our spiritual eyes, beginning even this afternoon and tomorrow at work and at school, to catch glimpses of your glory in the lives of others.
そしてどうか私たちの霊的な目を開いてくださり、今日の午後からでも明日からでも、周りにいる人たち、職場や学校にいる人たちの中に、あなたの栄光を少しずつでも見始めることができるよう助けてください。
And when we do, Lord, please help us to affirm and bless them and point them toward the source of their imago Dei.
私たちは他の人たちにも神様に似せられて作られた尊い存在であるということをしっかりと認めて、彼らに作り主であるあなたを指し示していくことができますように。
Lord, it's our desire that their shame may also be covered and that they may experience your honor and glory more fully in their lives as well.
彼らの罪や恥をもまたあなたが覆ってくださり、そして周りの人たちがあなたの誉れと栄光を経験できるようになり、彼らの人生もまたあなたによって満ち満ちたものとなりますように。
And so, Lord, we ask that you would use us as instruments of your glory in their lives this week.
どうか周りの人たちの人生の中で、生活の中で、私たち自身をあなたの手足として用いてくださるようにお願いします。
All these things, Lord, we pray in the strong and wonderful name of Jesus.
これらすべてのことをあなたの素晴らしい力強いイエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.